私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の例えに目を向けてまいりたいと思います。ある金持ちに一人の管理人がいたのですが、どうも主人の財産を無駄遣いしているらしいということで、辞めさせられることになりました。この管理人は辞めさせられることを覚悟した上で、その後のことを考えました。管理人は主人に借りのあるものを一人一人呼んで、証文にある数字を少なく書き換えさせ、恩を売ったのであります。ここまで読んで、私たちはこの管理人が不正なと言われている理由を明確に知る思いがするのであります。ところが、その様子を見た主人は、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたのでした。ここで私たちはこの例えに戸惑うのです。イエスの語られる例えの多くは、生活に密着した、聞き手に分かりやすいものが多いものです。時折に理解が難しく思われるものにも出会うことがございます。今日の例えもその一つで、すっきりとした理解を得られずに、なんとなくもやもやしたまま過ごしてこられた方もおられるかもしれません。何よりも主人が、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた、この態度がわからないんです。自分の財産が勝手に無駄遣いされているにもかかわらず、まるで人事であるかのように、不正にまみれた富で友達を作りなさいとさえ進めているのは不思議に見えます。金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると言われているのも、例えを分かりにくくしているのではないでしょうか。聖書を読んでいて、よく分からないと感じることがございますが、それは神のことが言われているにもかかわらず、人の思いに従って理解しようとするためではないかと常々思っているのであります。それは以前書55章で次のように言われている通りです。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。異なり、高く超えている神の思いと道と、人の思いと道とによって、理解しようとする限り、それが分からなくなるのは当然のことではないかと思うのです。聖書を読むときに、私たちに求められる態度は、高く超えている神の思いを、その道を強く意識するところにあるのではないでしょうか。そこで今日の例えをより理解するために次の言葉に聞いてみたいと思うのです。 あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使いなさい。ペトロの手紙1:4-10の言葉になります。つまり私たちは誰でも賜物を授かっているということであります。次に、私たちは誰でも神からのそれぞれに与えられた賜物の恵みの良い管理者とされているのだということです。さらに、私たちは誰でもその与えられた賜物を生かして互いに仕えることが望まれているということです。これを前提として、今日の例えを読み直してみますと、いわゆる不正の管理人が与えられている賜物とは、主人の財産を預かっていること、このように言えるでしょう。主人の財産は決してこの人のものではないのですが、管理人としてその管理を委ねられているのです。たとえ辞めさせられようとしたことがきっかけであったとしても、まだ辞めさせられていない、その間にその与えられた賜物を生かして互いに仕えることが主の望まれていることなのです。ここで言う互いに仕えるとは、管理人にとっては主人に借りのあった人々の借金を減額したことであり、主人に借りのあった人々にとっては、それによって管理人に恩義を感じたことに違いありません。こうして両者は思いもよらず互いに使えることになったのでした。ですから主人は褒めているのです。さて、今日の例えについてもう少し理解を深めるために、これまでも何度かご紹介したことのある江口佐伯先生の著書、ルターの脱構築、この本に触れてみたいと思います。その中で江口先生は次のように書いています。オイケオというギリシャ語は、住む、宿る、共にいるといった意味である。その用例から浮かび上がってくるのは、単独で住むというより共に住むというニュアンスである。じゃあちょっと写してもらいましょうか。オイケオ、一番上ですね、これが住むという意味の言葉ですが、オイケオから2番目のオイコス、家という意味になります。言葉が出てくる。そしてオイコスと法、秩序、管理をも意味するノモス、3行目ですね。オイコス、タス、ノモスとなっています。これが結びついて、オイコノニアという言葉が出てきた。4行目。上の3行目のオイコスとノモスを足したら、オイコノミアという、言葉になったと江口先生は書いています。で、このオイコノミア、上から4行目。これは皆さんご存知のエコノミーへ派生していく言葉になります。ちなみにエコノミーは、日本語では経済と訳されるわけですが、これは4世紀、中国の秦の時代の書物にある 形成祭俗という言葉を語源としていると言われます。形成祭俗とは、世の中を治め、民衆の苦しみを救うという意味だそうです。今ではお金の話ばっかりになるんですが、もともとは世の中を治めて民衆の苦しみを救うことに、これが経済という言葉の語源だというわけです。で、追い込み宮という言葉に戻りますが、江口先生は次のように書いているのです。まあ、追い込み宮には二つの意味があるということです。第一に、人による家や世界の秩序化、つまり管理という意味で用いられ、やがて経済という意味を帯びることになる。第二に、神による世界の秩序化、つまり神の統治という意味で使われてきた。すなわち、救済の摂理を意味する。この上から4行目のオイコノミアというギリシャ語は、まあ、二重の意味を持っているというのです。第一に、人が世界を秩序化する、管理すること。第二に、神が世界を秩序化し、統治するということ。こういう二重の意味がある。このように、神と人の働き、神の働きと人の働きという二重の意味がこの言葉にあるということがわかるわけです。で、実はこのオイコノミアは、まあ、管理という意味なんですけども、それは今日の日課に登場する管理人、それは五行目のオイコノモス、これが管理人というギリシャ語になるんですが、まあ、派生してオイコノモスという言葉になるわけです。ですから、この今日私たちが聞く不正な管理人、ここにも二重の意味があるのではないか。このように考えると、例えを理解する助けになるのだと思うのです。この管理人は第一に人による家や世界の管理する人を指しているんですね。だから、まあ、不正な管理人と言われるように、その人がなすこと、すべてが不正に見えるわけです。ところがそのもう一方で、神が世界を統治し、救済すること、そういう働きがあるということ。私たちがこの例えを理解できなくなってしまうのは、この管理人についてただ人による管理という第一の意味だけで捉えてしまうからではないかと思うのです。今日イエスが言われているのは、第一の意味をこう包み込むように、ある第二の神が世界を統治し民を救う、このことを神はこの管理人を通して実現しようと望まれているということなのです。例えにおいて管理人が不正と言われているのは、彼が主人の財産を無駄遣いしたことに端を発する。私たちにはそのように見えるでしょう。さらに辞めさせられるとなると、辞めさせられた後のことを考えて、主人に借りのある人々を呼んで、恩を売る工作をしているのです。彼の不正は 決定的なもののように私たちには見えるわけです。ところが、すでに触れましたように、主人は彼の抜け目のないやり方を褒めたのです。この主人の態度が、この例えを分かりにくくしていると私たちには見えるのですが、実はそうではなく、それは私たちが聖書に見る神の御心を人の思いで読み取ろうとしているためだと思うのです。どういうことでしょう。この不正という言葉は、義の反対語になります。義、正しいということですね。神の義の前にあって、私たちの人間は、もうその誰もが正しくはないわけです。その存在は不正でしかないということです。しかし、不正と聞いて私たちは、この管理人の行いによって、彼は不正であると思うのです。私はそうではない。でもこの管理人は不正である。こういうふうにこう区別して考えようとするわけです。ところが実は、行いによって不正とされたわけではなく、その存在がそもそも義ではないという意味で不正なのです。これは今日イエスが言われていることなのです。つまり私たちがこの例えを理解できないと感じるのは、自分を第三者の立場においてこの不正な管理人を評価しているからではないかと思うのです。そうなりますと、この管理人の不正な態度は許せない。それを許そうとする主人の態度も許せない。だからこの例えはわからない。このようになってしまう。この例えを正しく受け止めるためには、この不正な管理人こそ、私自身であるということを知ることが欠かせないのです。そうすることによって、この分かりにくかった例えのうちにある、私たちが聞くべき福音が、福音を耳にするに至るのです。この不正な管理人とは、神の義の前にあって義とはなり得ない。